皆さんこんにちは、こんばんは。自分のキャリアをデザインするラジオ、パーソナリティのリオンです。この番組ではキャリアと教育をテーマに未来を切り開くためのヒントをお届けしています。これまでの多くの転職経験を持つパーソナリティの私リオンが教育業界の話を中心に情報をシェアしていきます。さて皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっと久しぶりの配信となっております。まあ、私は受験業界にいるもんですけども、2月末というとですね、まずは今週国公立のですね二次試験があります。共通テストで皆さんですね、取れた人取れなかった人いろいろな結果が出ていると思いますが、ぜひ二次試験頑張ってほしいですね。あとは私立大学はですね、一通り大きなこう有名大学とかいうのはですね、日程を終えて、もう合格発表が出ているところも多いんですけども、まだまだ3月入試のところもあったりしますし、あとは追加発表のですね、結果待ちっていう人もいっぱいいます。受験はやっぱり3月末まではですね、終わらないものとして、すでにですね、合格、入学とかが決まってる人は除いてですね、まだまだ戦いが続いているところなので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。さて、今日取り上げるのは YouTube のとある番組です。ノンタイトルという番組、皆さんご存知でしょうか。こちら知らない人のためにちょっと軽く説明しますと、私はあまり YouTuber の方とか詳しくないんですけども、YouTuber のヒカルさんと格闘家の朝倉未来さんが共同で企画運営する YouTube 番組ですということで、こちら、恋愛リアリティショーとかいろいろテレビでも人気番組とかあったりしますけど、こちらはですね、事業を立ち上げるというリアリティショーとなっております。かつては相乗りも私は見てたりですね、あとは好きだったのは未来日記でしたっけ、うっちゃんなんちゃんの方のですね、桜坂とかのヒットソングが出たのは好きでしたけど、それからもう何年も経ってですね、さすがに私も恋愛リアリティショーを楽しむような年頃ではなくなったんで、今回はですね、事業立ち上げということで、私も個人で事業をやってたりもするので、こちらの方はちょっと興味深く見ています。こちらですね、シーズン1から4まではとりあえず一通りシリーズであって、一つですね、 NEC のパソコンラビットの共同企画っていうのが1個あったんですけども、今回はですね、そのノンタイトルのシーズン1から4とまた別の Z というシーズンものとなっております。シーズン Z はこれまでのですね、素人の起業家、素人といってもすでにですね、何個もこう起業を立ち上げた経験者もいたりもしますが、本当に素人の方も混じってたりします。で、そのメンターとしてですね、活躍した青木さんという事業家の方と、今回はですね、令和の虎の方が、皆さんご存知かと思いますが、青笹さんという事業家の2人が対決するというので、ある意味ですね、事業家同士のすでに大きく成功している人たちが新しくこう事業を立ち上げるよということで、Z シリーズというのでやっていました。で、最初は面白いかなと思ってたんですが、正直な話ですね、結構他のやつよりも面白くないなと思いながら、意外とすぐにですね、このデモデーっていう対決の日がやってきて、意外と今回なんか面白くないままデモデーも来たんだと思ってですね、実は22日の土曜日、それをですね、少しちらっとリアルタイムで見てたんですけど、全部は見れなくて、今日全部を見てみました。こちらなんで取り上げたかというとですね、こちらのキャリアチャンネルの方ではですね、面接で皆さんこういう感じで話してませんかというのでですね、2組のチームがですね、発表をプレゼンしたんですけど、特に1組目がですね、なかなかちょっとみんなからですね、いろいろ指摘を受けてて、私もそう思ったんですよ。で、これはちょっと面接の失敗例にもつながるなと感じたので、大学受験生でですね、特に総合型選抜とか学校推薦型選抜で、面接がある人向けにも役立つと思いますし、あとは転職をしたい人ですね、こちらも面接があるのでですね、今回は2つのプロというかですね、総合型対策、学校選抜型対策をですね、2024年度のシーズンはですね、今のところ合格率 100% と来ております。国立大学の理系の人のですね、面接対策とかもずっとやってきたりとかですね、あとは、普通ですと面接と小論文だけっていうところが一次試験のみで終わるところも多いんですが、私は今回はですね、プレゼンテーションが二次試験にあるというですね、一次もかなり通るのが大変で、二次がまたプレゼンで準備が大変というような総合型も、合格をつかみ取っているということで、そういうですね、指導してきた立場のプロとですね、あともう一個は私は一応、転職のプロと言えるのではないかというのは、正社員だけでもですね、5回以上採用歴があります。これは20代のですね、まだ若い時から、あと40代、正直40代後半でも正社員採用されてですね、私自身がですね、東京とかだったらこの年齢でも正社員採用してもらえるんだっていうのをちょっと実際体感しています。この 正社員だけでも何回も採用歴があるっていうことは、まあ一応私は面接が割とうまくいってるんだろうということでですね、今日はこの面接プレゼンテーションの時に、まあそのノンタイトルシーズン Z のですね、まあ2組のプレゼンのうちのですね、1組が私含めてですね、本当にその会場でコメントを求められた時にほとんどの人が指摘してたんですけども、多分皆さんも動画見たらすぐわかると思います。じゃあこちらですね、結局このシーズン Z どちらの授業が勝ったかというと、青木さんチームが勝ちました。私これ土曜日の日にですね、一瞬だけ青木さんのチームだけプレゼンテーションチラッと見ることがあったんですよ。で、視聴者の人もですね、これどっちがいいかっていうのをこう投票できたんですけども、私はこれはですね、今回そこまで盛り上がってなかったんですけども、流れ的にですね、青木さんの方に1票入れてみました。というのがですね、この青笹さんチームの方はですね、旅行っていうのをこうプランを立てていてですね、最初の頃っていうのはですね、一つのその旅行が、まあ、40万ぐらいするっていうのでですね、多分この日本国民全体がですね、こう値上がりとかで生活苦しいって感じてる中ですね、まあ結構青笹さんチームってですね、意識高い系の若者の集まりって感じでですね、まあ一回の旅行に40万バッと出せるか、しかもそれをですね、リピートするのかって考えると、まあ事業として本当にこれ成り立つのかなと思って、やっぱり一般の人のこの40万っていうのは結構きつかったんじゃないのかなと思いますね。まあプレゼンを見てるとですね、結構10万っていう風に値段がなんか下がってたような気がしましたが、やっぱり一つの旅行で10万というとそれだけでもなんか高いという印象があるんですよね。一方ですね、青木さんの方は、まあ、ダイエット食品というのでカロリーの低いアイスクリームとパスタの麺っていうのを出していました。で、最初はですね、まあどこかのすでにですね、特許とか取ってるやつの OEM とかでですね、まあ、オリジナリティはあんまりないのかなっていうふうに、まあ、見てたんですけど、プレゼンが本当に非常に良かったのと、やっぱり私も今ダイエットしてるんですけども、うん、カロリー低いアイスクリームとかってあれば食べてみたいですよね。なので、まあ、やっぱり買える価格っていうのもあるとですね、青木さんチームが今回、まあ、5票全部を集めてですね、圧倒的に勝利したんですけども、あと青笹さんチームのこの青笹さんのプレゼンテーションがですね、ちょっとなかなか聞いてて分かりにくかったっていうんですけど、面接の時にも役立つと思いますが、何が良くなかったんでしょう。ちょっとクイズ的に皆さんも考えてみてください。面接で避けた方がいいこと、これは本当に大学受験生のですね、大学と面接する時も、普通の面接、転職とか就職の際もですね、気をつけた方がいいです。そして私もどっちかというとこれなりがちな方なのでですね、気をつけようと感じたのが、じゃあ何でしょう。ダダダダダダダダン、太鼓の音ということで、答えは早口だったということです。非常にですね、小笹さんの語りが早口すぎて、もともとこうなんか意識高い系のワードとかがですね、内容もそんな感じで分かりにくいのにさらに早口で、あと資料の切り替わりとかもですね、早くてですね、正直やっぱりついていけなくて、よく理解できなかったっていうのがですね、他のこのノンタイトルの審査員の人とかですね、あと司会のですね、ジョイさんとかも言ってましたけど、本当に分かんなかったんですよ。内容が分かりづらすぎたっていうのと、まあ小笹さんというとこう医師のですね、医学部卒業ながらですね、まあ動画編集とかで、まあ財を成したっていう、こう事業家ですけども、まあ医学部卒っていうところからわかるようにですね、非常に頭はやっぱり回転が早い方だと思います。そういう方が、まあ緊張してですね、早口になって、もともとわかりにくいことがさらにわかりにくくなった上にですね、緊張もあって声が上ずって、ちょっとひっくり返ったりもしてですね、それもまたちょっと聞き取りづらかったんですよね。で、実は私これ今回国公立のですね、理系の難関大学の人の面接対策っていうのをかなりですねじっくりやってたんですけども、本当に直前にもですね最後の授業ってやったんですけど、やっぱりですね最後の2回ぐらいもう録音したり録画したりして徹底的に検証したんですが、めちゃくちゃ早口になってたんですよ。もともとその生徒さんってですね、結構語りがうまくて割とポンポンアイデアも浮かぶタイプだったんですけども、逆にこう私も割とそういうタイプなんですけど、お口が滑らかな分ですね、早口になりがち。そしてだんだん本番が近づくとですね、やっぱり緊張するんですよね。で、緊張で人ってやっぱりめちゃくちゃ早口になるんですよ。で、その最後の録音とか確認してですね、いや今回めちゃくちゃ早かったけどなんかいつもと違うかなっていう感じで 声をかけてみたところですね、自分でも聞き返してわっこんなに早いんだってすごい生徒も驚いていました。まあ、やっぱり緊張すると人って早口になるんだなということでですね、まあ、転職とか就職の際もあとは大学の入試の時とか、まあ、高校入試も全部面接一般的に言えますけども、まあ、緊張して本当に早口になりがちなので、特に普段割と早口の人はですね気をつけた方がいいですね。私もどっちかというと早口なタイプなんですよね。でこの青笹さんは私は令和の虎で、知ってましたけども、まあ、やっぱりですねもともと頭の回転が早くて、まあ、早口とか毒舌キャラっていう感じだったんですけど、いや本当にめちゃくちゃ早かったんですよ。もう私もともと YouTube とかって 2.0 とかで倍速にするんですけど、あまりにも早いからですねどんどん 1.5 にしても早くて、それで聞き取れないんで 1.0 にして通常の速度にしたんですけど、それでも速くてですね、ん?と思ったんですよね。そしたらみんなこの審査員とかですね、コメンテーターの人がですね、まあ口を揃えて本当に早口だったし、画面の移り変わりも早くてですね、聞き取りにくいし分かりにくかったってみんながやっぱりそこ突っ込んでたんですよね。なんでプレゼンってやっぱりまあスティーブ・ジョブズのですね、アップル製品がやっぱり神と言われてますが、やっぱりですね、見聞きしてる人がまあ分かりやすくですね、そして続きを聞きたいな、ずっと集中して聞いていたいなっていうようなですね、ある意味本当、まあ、ガラスの仮面のマヤさんじゃないですけど演技力とかですね、そういうのも必要になるんだなということを今回強く感じました。あとですね、青木さんの方は質問されてですね、まあ、全部それって多分対応を考えてですねいたんだろうなっていうのが分かるぐらいスラスラと答えてたんですけども、青田さんのファンチームの方はですね結構こう言葉に詰まるものもあってですね、そして一番印象的だったのがやっぱり何回か同じ質問されてたんですけども、あなたたちの独自の強みとかこの事業の核は何ですかって聞かれた時に、こう明確な答えがチーム3人いたんですけど3人から出てこなかったんですよ。それに対して青木さんチーム、まあこちらちょっとですね1人欠けてしまったんで2人に減ってしまったんですが、まあただこの青木さんがまあほぼプレゼンテーションを全部やってましたけども、非常にですね上手にこうそこら辺は乗り越えてたんですよ。で正直ですね、まあシーズン1から4まであって結構青木さんのメンターとしての指摘とかがですねメンバーに対するのがきつかったりとか、ちょっとお門違いなこともあったりして、結構割とまあ私も少しうんって思ったこともあったし、割と出演者もですね、あとは見ている視聴者の人も青木さんどうなのっていう声は結構高まってました。でこのシーズン Z が始まってからもですね結構批判の声って割とあったんですけど、プレゼンテーションが非常に本当にもう見事だったんで、そして実際はですねみんな審査員の人が全員青木チームに入れたってことでですね、まあ圧勝だったわけなんですよ。これは本当にやっぱりですね、まあ年齢とかも違って青木さんの方が経験とかも豊かだったんですけども、それでもですねやっぱりこのプレゼンテーションが非常に分かりやすかったっていうのが今回の勝因本当にあるんじゃないかなと思います。まあ歴代のこの1から4とそのまあラビはちょっと大学生がメインだったりしたんでですね、他のシリーズよりはちょっと内容が浅い感じもしたんですけども、まあその中でもやっぱり一番プレゼンテーション良かったんじゃないかっていう風にですね、このヒカルさんとかも言ってましたけど、やっぱりですねこう伝えたいことがあるっていうので、いかに相手にですね分かりやすく、そして聞いてもらいやすくですね語りかけるかって本当に、まあ、面接の極意だなというので、まあ、面接とプレゼンテーションというのもですね、まあ、全く一致するものじゃないですけども、やっぱり人に伝えるっていうことでですね、まあ、相手のこと聞き手のことを本当に考えなきゃいけないなと思っています。で私がこれですね総合型対策とかの指導を去年本格的に始めたんですけども、まあ、いろんな高校生の面接のこう相手をしててですね、逆を言うと、まあ、いろんなこう想像しないようなですね質問とかも来たりするんですけども、逆にですねこうみんなが質問でしどろもどろになっているところをですね見ていると、あ私が割と転職活動でこの採用歴も多かったのっていうのはですね、結構そういう思いがけない質問もですね割とすぐに遠い側面というんですかね、割とすぐにまあしかもなんか結構いいことをですね答えれるタイプだったから、まあある意味なんか面接受けが良かったのかなと思います。まあ私も転職いっぱいしてきましたけども、なんで振り返ったら結構受かってるじゃんとは思うんですけども、じゃあ自分の強みその面接でなんかうまいこと言ってたっけって思うとあんまり分かんなかったんですけど、人のこの自分が面接官という立場でですね練習の相手をしてる時にですね、あ私こういうのすぐに思いついてすぐに割といいこと言えてるタイプなんだと思ってですね、まあそれもあってですね、まあ割とこの正社員だけでも5回以上採用されてるっていう結果につながってんのかなというふうに思いました。 ただこれもやっぱり年齢とか経験も関係してて、まあ、20代の頃最初ですね、正社員3回連続でなぜか商社系にですね入ったんですけども、まあ、この頃は新卒カードと、あとはですね、まだまあ第二新卒的な扱いでですね、雇ってもらえたっていうのがあって、ここは全然キャリアっていうよりは本当に若さを買ってもらえたのかなと思ってます。一方ですね、じゃあ40代でも私は正社員採用 2,3 回あるんですけども、その時っていうのは私まあいろんな仕事はしてきましたけど、まあ、塾が後半は多くなりましたけども、まあ、塾をはじめとした教育業界っていうですね、一つの業界のキャリアがあったということがやっぱり採用率につながったんじゃないのかなと思います。まあ、例えばですね、私 ICT 支援とかもしてましたが、その前にはさらに遡るとですね、まあ、ゲーム のアプリ開発のですね、それはデバッカーという仕事、 IT 系もしてたことがありますが、まあ、そういうですね、 IT 系と ICT っていうのも同じこう ICT 機器ということで同じジャンルですよね。で、 ICT っていうのは教育 ×IT ということで、まあ、その他またですね、教育の仕事、まあ、模試の採点からですね、この ICT 支援から教材作成の方もやりたくてですね、そっちの方もやったりっていろんな本当手は広げてますが、まあ、それは全部教育業界の仕事ということで、一応ですね、こう一括りにできるので、私は一応ですね、このたくさん転職歴があっても一応こう一本の道っていう風にまとめることが今後半ではできたので、正社員とかにも採用されたんじゃないかなという風に自己分析しています。なのでですね、まあ、私のように転職歴が多い人って、まあ、たまにいますけど、例えば、まあ、私も本当何十社も経験ありますけども、同じように何十社でも本当にバラバラな人っていうのはですね、やっぱりアピールしにくいんじゃないのかなと思います。だからですね、まあ、私スティーブ・ジョブズのですね、コネクティングドットっていう言葉、本当に最近はですね、その点と点でもうあっちこっちのいろんな会社のいろんな業界にこう手を出してきましたけども、それが最近やっとこの年齢になってですね、アラフィフになって、なんか本当点と点がつながって線になってきてるなっていうのを本当にですね感じますね。なので、まあ、やっぱりキャリアを積む時にですね、私も本当にいろんな会社とかに行ってとっちらかってたような気もしますが、まあ、それでも私は多分ですね、最初の頃はそういう事務職系で、まあ、商社とかも多かったりしたんですが、キャリアの後半の方はですね、まあ、割と教育業界か IT 関係とかですね、さすがにですね、後半になると本当にとっちらかってないというかですね、まあ、一つにまとめることができる、私の場合だと、まあ、IT ×教育みたいな感じになったんですね。まあ、それなのでなんとかこうそういうアラフィフのですね、40代後半とかになってもですね、正社員って雇ってもらえるんだというのを体感しました。ただ私自身もさすがに50歳を超えてからの正社員採用とか体験してないのでですね、まあよく転職の話を聞いてた50過ぎても採用されましたよなんていう話も聞きますけども、まあさすがにどうなんだろうなというのはちょっと不思議に感じますね。というわけで今日はですね、ノンタイトルのシーズン Z のですね、青木さんと青笹さんのプレゼンを比べてですね、ちょっと青笹さんの方が非常に早口で分かりにくいプレゼンだったということから、まあ皆さんも面接の時ですね、気をつけましょうという、こう、ちょっと反面教師のような、まあ、話をしてみました。ちょっと青笹さんには申し訳ないんですけども、まあ、本当に早口だったのはですね、皆さん本当に気になったら見てみてください。まあ、あとはですね、まあ、青笹さんと佐古さんってよく組んで、動画も出たり仕事もしてますけど、まあ、この二人っていうのは私から見るとですね、まあ、情報商材屋さんだよなっていう風な印象があるんですよね。まあ、特に佐古さんはですね、この不労所得で稼ぎたい人っていうのはですね、多分知ってると思いますけども、まさに情報商材を売る場所、ブレインを作った人なんですよね。で、まあこれの制作者っていうだけでももう最初から情報商材の人っていう印象が強いんですけど、青笹さんもまあ彼とよく仕事を一緒にしているというか、まあもともと佐古さんから教わって動画のこの作成の仕事を立ち上げたっぽいのでですね、まあ私からするとくくりとしてはそういう感じになるんで、それだったら普通に授業を起こしてるやっぱり青木さんの方が今回買ったのもなんか納得だなと思いますね。まあ、やっぱり40万だろうが安くなって10万だろうがですね、1回の旅行にボンと最近の日本人のこの所得とかですね、値上がりとかを考えると、なかなか旅行にそうやってボンボン出せるのはちょっと厳しいんじゃないのかなと思います。それだったらですね、まあさすがにアイスクリームとかそのパスタも、まあ、普通のやつよりは若干高い値段になっててですね、例えばそのローカロリーのアイスクリーム300円っていうのがヒカルさんは高いんじゃないかって指摘あってですね、確かにハーゲンダッツの高級ブランド品と同じやつで、まあ、痩せたいっていうので高くても甘いものをカロリー低く食べたいっていう人には、まあ、受けると思いますし、私も買ってみたいと思いますが、じゃあ毎回買えるのかっていうとちょっとやっぱ高いというのはありますが、まあ、でもこれもですね、 もし人気が出たらもっと市場価格は安くなるっていう風に、そこも青木さんはもうプレゼンで質問とかツッコミにされてきっちり答えてたんで、まあこれが本当にですね、もっと安く手に入ったらいいなっていう風に思いますね。まあこのカロリーが低くてですね、美味しいっていうので、まあこのライバルと挙げられてたのがベースフードという、まあパンが一応有名ですね。で、私もこの完全栄養食ベースフードは興味があってですね、本当に一時期はちょっと大量買い、定期買いとかしてですね、食べてたこともあります。まあ味としては個人的な感想というとですね、やっぱりまあ普通のパンに比べるとパサパサなんですよね。なんで美味しいかというとちょっとうーんっていう感じでですね、まあ最初こそそうやってまとめ買いとかしてたんですが、まあちょっとあんまり食べなくなりましたね。まあただコンビニとかで手に入りやすいのでですね、まあそれこそ非常食じゃないですけど、まあポンといくつか買っといてですね、たまに食べるっていうのはまあありだなと思いますね。でもし青木さんのこのですね、このアイスクリームとか麺とかもですね、こうやってまあいろんなところにこう売り出されてですね、まあ定期的に普通に買えるようになったら、それはそれでなんか面白いような気がします。ただこのノンタイトルで生まれた商品っていうのがですね、まあ一時的にそのシーズン1のカドレのドライヤーとかですね、あとはまあセナさんっていう人が作ってるシャンプー、ボディートリートメントと全部が組み合わさったやつとかですね、まあ一部では売れ続けてるのかもしれませんが、正直大ヒットしてみんなが知れてるかっていうと、ちょっとやっぱり最初のムーブだけで終わってんじゃないかなっていうので、一応今回の青木さんのやつも最初は売れるだろう、みんなこうやって YouTube で見て面白そうだし、ファンの人とかもいるんで買うけど、じゃあこれ本当に継続して事業として成り立つのかっていうのを結構今回審査でも見られてましたけど、本当にそれはどうなるか分かんないですよね。まあそもそもこのノンタイトルっていう番組自体がですね、私も全然ヒカルさんとかもう全然知らなかったですし、あと私格闘技とか全然詳しくないんで、実はこのですね、朝倉未来さんってこのノンタイトルを見るまではずっと未来さんっていう名前なんだなと思い込んでました。まさか未来って読むとはちょっと本当に知りませんでした。まあこのですね、令和の虎界隈っていうのもいればですね、ヒカルさん界隈とか朝倉未来さん界隈とかノンタイトル界隈とかいろいろあったりします。まあこの令和の虎発生でいくと、私株元さんとか結構面白いなと思って見てたんですが、株元さんはこの年収チャンネルとかで、まあタメクニさんも一緒に行ったんですけど、シーズン4ではこのタメクニさんがですね、ノンタイトル参戦というので、めちゃくちゃまあバズって学校作るよって言って勝ったんですけど、実は私はですね、教育に一回も携わったことないタメクニさんたちがですね、いきなり学校作るっていうのは、正直教育にずっと携わってる身としてですね、若干ちょっとイラッとしました。本音を言うとですね、やっぱり教育ってたまに本当にフランチャイズとかで急にですね、子供を扱うんで夢があるって言ってですね、全然他業界から急に塾フランチャイズやりますよっていうので、まあ私はそのですね、補佐役として勤めたことがまあ数回ありますけども、まあ教育の経験がないんで、私のようなですね、教務とか教えることができる人をそばに置くんですけども、やっぱり教育のこと、思いとか理念とかもない人たちなんでですね、やっぱりこっちからするとえって思うようなこともあって、まあうまくいかないこともあったりしてですね、やっぱり子供と関われるっていうね、例えばまあ対極的にですね、老人と関わるような介護とかの仕事と比べると圧倒的に夢があるんですよ。華やかですよ。もうキラキラですよ。私も高校生の指導とか中学生の指導とかで毎回ですね、もう若者のエキスを浴びてですね、本当にいい仕事だと思ってますが、それは私がこの仕事が好きだし向いてるからっていうのもあると思います。そしてずっとやってきてるっていうのもあるからですけど、やっぱり未経験者がですね、しかも学校立ち上げなんて本当に難しいんですよ。私も昔からですね、フリースクールとかどうやって建てるんだろうとかでですね、ずっといろいろ調べてみたりしましたが、塾一つ教室立ち上げるのだって非常に難しいんですよ。それを本当にこういう番組のですね、しかももともと計画してたんじゃなくて、途中最後の最後で急にタメクニさんが思いついてですね、でみんな盛り上がって、それで最終的にまあ勝ってですね、学校作るぞって本当にやってたんですが、まあいろいろうまくいかなくなって、最終的にはこの授業やっぱり立ち上げるのをやめますって言って、タメクニさん自身もですね、ちょっと X とかで炎上して、今そっちの年収チャンネルもクビになっちゃったようでですね、今ひっそり瀬名さんとかとよく番組出てる雰囲気ですけども、なかなかですね、こういうノンタイトルから生まれた商品っていうのがずっと売れ続けるかっていうのは、今回の青木さんの商品をですね、実際お店スーパーとかで見てですね、どうなるんだろうって、ちょっとまあとりあえずは食べてみたいですね。ちょっとキャリアチャンネルなのでですね、まあ、面接の話メインにしようと思いましたが、やっぱり私も個人で立ち上げたりとか、塾のですね、そういう運営の補佐とかやってたりとかですね、まあ、教室長として一応雇われではありますが、塾とか運営してたこともあるんで、ちょっとそっちのですね、まあ、 経営者目線でですね、ちょっとこのノンタイトルの、見方もついでに言っちゃったんで非常に長くなりましたが、皆さん興味あったらぜひこのノンタイトルシーズン Z のですね、そのプレゼンテーション、青木さんのプレゼンテーション、ちょっとこれは本当にビジネスマンはですね、参考にするべきではないかと思いますし、まあ、ちょっと普通の面接とはまた違うんですけども、やっぱり、ここまで喋れたらみんな納得するよねっていうようなですね、まあ本当にいい例だと思います。で、皆さんはぜひ面接の時ですね、緊張するとやっぱり人早口になりがちなのでですね、ちょっと青澤さんのプレゼンを見ながらですね、まあそうならないように気をつけようという話でした。最後にちらっと宣伝です。私は中高生大学受験合格に向けてのですね、主に英語指導をしていたり英検とかの対策もしていますが、特に今力を入れているのは総合型選抜対策とかですね、学校推薦型選抜の対策をしております。で、特にこれやっぱりですね、高3になってからでもちょっとギリギリ遅いかなっていうのでですね、まあ高2とか早ければ本当に高1からやる必要がある人もいるかなと思います。やっぱり準備を時間をかけてた人ほどですね、合格に近づくと思います。で、実はこれ一般選抜の方は本当にそう思いますね。正直英語一つにとってもですね、やっぱり難関大学に受かるためにはですね、逆算していくとですね、まあ、高3の夏とかじゃやっぱり遅いなっていうのを最近感じてまして、まあ、高3よりも高2からやってた方がいいし、正直本当高1からやってた方がやっぱりいいなっていうのでですね、まあ何でも早いに越したことはないと思うので、大学受験特にですね、マーチとかに行きたいよっていう人はですね、早いうちに準備していた方がいいと思いますので、ぜひですね、興味ある方はお声掛けください。で、普通のですね、英語とか英検指導と違ってですね、総合型対策っていうのはですね、本当にその人の、まあ、自己分析から大学分析からですね、小論文から志望理由書から本当に対策することがいっぱいあってですね、かなりディープにその人と付き合うというとあれですけど、指導を深掘っていきます。なので一気にですね、同じシーズンで何十人もとか持てないんで、やっぱり一桁、それもそうですね、やっぱ5人ぐらいが、限度になるのかなというので、すでにもう新しいシーズンでですね、教えてる生徒さんもいるので、そんなに募集は多くできないかなと思いますが、ぜひ興味ある方はお問い合わせのリンクから問い合わせしてみてください。実績としてはですね、国公立の推薦2型という共通テストも含むですね、面接があるタイプとかですね、あとはマーチの有名大学への合格者とかも出ております。で、これ私が総合型選抜に向いてるなと思うのはですね、私自身が転職歴が多くていろんな業界を知ってるので、まあ、そのキャリアですね、大学を卒業後どうするのかっていう時の話をですね、本当にリアルに語れるっていうのが強みですね。普通の指導はですね、まあ、それこそ合格実績とか教えるのがうまいとか教えた経験が多いとか、まあ、教育業界にずっといる人の方が有利かもしれませんが、総合型選抜の指導に関してはですね、まあ、私のように職歴多い人の方が向いていると思います。今回理系からですね、まあ、文系からいろいろな学部の人を指導してきましたし、今はですね、芸術系のところにこう向かおうとしている人も指導しております。まあ、私自身も一応ですね、作曲したり Kindle 作家とかでクリエイターでもありますので、そういう芸術の面とかも一応ですね、そこら辺はフォローもできますし、まあ、全然自分にあんまりこう縁がないような理系のですね、医学系とかもですね、今回めちゃくちゃ勉強して実際に合格実績をつかむことができておりますので、まあ、そんな感じで幅広く対応しております。と、総合型選抜に向いている人はやっぱりですね、一つのことに興味があってそれを本当に探求してきている人っていうのはやっぱり強いですね。もう最初からですね、高1っていうか、まあ、高校生になる前から興味あることをずっと追い続けている人っていうのが強いですし、まあ、さすがにそこまでいかなくてもですね、こう自分の中でこう道がはっきりしている人っていうのはやっぱり強いかなと思います。逆にですね、一般のテストがちょっと受験勉強大変そうだから総合型ならなんか楽そうだっていう人はやっぱり良くないですね。まあ、ただそういう人もですね、なんとなく総合型受けたいですっていう人も、まあ最初ヒアリングとかしてですね、その人の強みが見えてそれを目指したいってもし一致すればですね、指導は可能ですけど、本当に特に何もやるなんか気持ちもなくて楽だからこの道を選んだよっていう人は正直ちょっと難しいかなと思います。そういう人は普通に一般選抜を受けましょう。最終的にはですね、総合型も学校型のこの推薦のやつもですね、やっぱり落ちるっていうこともあるので、最終的には一般選抜のですね、受験勉強はやっぱやっとかないといけないんですよ。なのでその楽だっていうのはですね、決してありませんので、逆を言うとですね、まあ、夏一般の ガチで勉強もしなきゃいけないし、志望理由書とかのですね、書類とかを提出しつつ、面接の練習もしていかなきゃいけないというのでですね、本当に総合型だけにかけてる人っていうのははっきり言って危険ですし、それで落ちてですね、全然受験勉強してなくて行くとこないなんていう話もよく聞きますので、そういうのはですね、本当に安易に総合型選抜に飛びつくのはダメですよというのでですね、きちんとやりたいことがはっきりしてる人、なりたい職業があるとかですね、この分野を研究したいっていう熱い思いがある人向けのところとなっております。総合型選抜はですね、学校推薦型選抜についてはもっと別にですね、こういうもんなんですよっていうのをこうですね、プロ目線でですね解説していきたいと思っておりますので、それはまた別の、機会をお待ちください。 Let's think myself、 自分の頭で考えよう。それではまた。